皆さんおはようございます。おさるぼんです。この番組麻酔科的思考は麻酔科医や官僚などいろんなキャリアの経験から働くことを通じて生まれた学びや気づきをお届けするポッドキャストです。大人のリベラルアーツで視点をちょっぴり変えて人生をもっと豊かにしていただけると嬉しいです。というところでいかがお過ごしでしょうか。いやーめちゃめちゃ良かった。何が良かったかって星先生のお話めちゃめちゃためになりました。いやこのラジオでも言ってる通り大人のリベラルアーツで視点をちょっぴり変えて、ね、人生をもっと豊かにっていうところをいやめちゃめちゃ丁寧にお話ししていただいたんですよ。でさらにその後懇親会もちょっと参加させていただいて、いや星先生との人となりが分かったりとか、まあお互いね奥さんに尻に敷かれてる系というところでちょっと一致団結しちゃったんですけどもそうそんな話があって、いやね、なんていうかね、まあ、ちょっとここで学んだことは、ちょっとずつこうちぎって投げるような感じで皆さんとシェアしていこうと思いますが、まあ、今日はですね、本当にライオンじゃなくてですね、本当に勉強になったっていう、もう久々にこんないい学びがあったなーって思いましたね。皆さん哲学とかってどう思います？なんとなく哲学って、なんか、なんだろうなこうあんまお金に関係なさそうな気がしません？そう哲学できたからって言ってなんかね金儲かる感じしないじゃないですか。それよりもなんかマーケティングとかビジネスとかそっち系の方が、いやでも実はですね今アメリカでもそうだし世界的にもそうなんですけども、フィロソフィーを考えたいわゆる、まあ、日本語で言うと哲学者ですね。でそう哲学者っていうのがですねかなり会社においてねすごく重要になってきている時代になってるんですよ。そう、まあ、ビジネスという観点においてもね。で、まあ、星先生自身は、まあ、日本の大学出てそこからアメリカに渡ってでスタンフォードで PhD って、まあ、博士号をね取られた、まあ、そういった方なんですよ。で今はなんだスタンフォード大学 の, あのオンライン完全オンラインのスタンフォードオンラインハイスクールか。そこの校長先生されてる方なんですよね。で、それ聞くと、いやー、すごいって思うかもしれないですけど、ま、なんだっけ、日本経済新聞で星先生のことが昔こう、取り上げられたときに、いや、星先生はこれはもうご自身でおっしゃってたんですけども、逃げの哲学者みたいな。そう、だからそもそもアメリカに渡ったのも日本じゃちょっとうまくいかないからっていうか、その、ね、周りがみんなこう就職してる時に就職が見つからなかったからって言って、まあ、逃げるようにアメリカに行ったっていうのもそうだし、でそこで学問に目覚めて哲学者になろうと、ね、でそれでスタンフォード大学で哲学博士になるにはしたんですけども、でやっぱねそこからまた2つキャリアとして分かれて、皆さんなんかねなんだ教博士、プロフェッサーみたいな人って、まあ、2種類に分かれるってご存知です？そう。アメリカとかは特にそうなんですけど、プロフェッサーと呼ばれるような人たちはですね、キャリアが2方向に分かれていて、1つが研究なんですよ。もうまさにリサーチとかそっち系の方で、で、もう1つが教育なんですね。で、そこの2軸に分かれていって、で、星先生は、教育の方に振った方なんですね。そう。なので、まあ、王道って言い方変ですけども、その哲学者としては、もう学問を極めるっていう方が、まあ、王道っちゃ王道なんですよ。うん、でもそうじゃなくて、まあ、教育というところに行って、でしかも今はそのスタンフォードのオンラインハイスクールの方なので、まあ、大学、まあ、付属みたいな、まあ、そういったところで働かれてる。まあ、でも何年か前からか、日本でも書籍出されたりとかしていて、特にね、子供の教育界隈の、人で有名らしいですね。そう。僕全然、存じ上げなかったんですけども、そう。ですのでね、なんか、今日行ったら半分ぐらいなんか子育てっぽい人たち、子育て世代っぽい女性の方々が多くてですね、ちょっと驚いちゃいましたね。でもまあ話の内容としてはすごくもう哲学してて、僕はまあすごく満足しています。で、実際その後のなんだ懇親会とかでも話してて、やっぱ哲学ってめっちゃ重要だよね、みたいな。で、やっぱりなんだろう。まあ突き詰めると重要になってくるんですよ。突き詰めると。いや、最初に表面的なことをやってる段階ではそんなに大事じゃないって言い方でんですけど、そこまで、なんていうのかな、こう、 まあ、重要視されない部分であるんですけども、最終的な根幹に至るときに物事の本質っていうところにあるのが、まあ、一つ、まあ、教養としてね、すごく大事な部分として僕は哲学ってものがあると思っているんですね。そうそうそう、哲学大事なんですよ。フィロソフィー、そうそうそう、フィロソフィーって言いたくなりますよね。ならない？まあいいや、それは置いといてみましょう。でもね、本当にね、まあ、哲学者であるから、やっぱりすごくこう、懐が深いというか、知識はすっごい幅広いんですよね。で、まあもちろん、その彼は今、なんだ、まあ言ってみれば校長の、高校の校長先生みたいなお仕事されてるんで、まあ、なんていうのかな、まあ子供の育て方みたいなことを、こう一つ一つこうやっていくみたいなのがある中で、いやでもやっぱりそのバックグラウンドとしてその哲学っていうものを教えているのが私はすごくいいなと思ったんですよね。で多分日本でも哲学っていう授業はないけども、倫理っていうのが大体高校ぐらいの授業であって、そこのところの中で哲学って結構出てくるんですよ。そうだから、まあそういうまあ文脈で言えばね、まあ、日本でもまあ決してまあ全く無縁の授業ではないんですけども、やっぱまあてなんていうのかな、その倫理の中に含まれる哲学と、やっぱ哲学としての学問ってね、やっぱりちょっと若干違いがあるんでね、そう、僕自身、そう、学びたいなと思ってた部分があって、まあ非常に良かったですね。うん。やっぱりね、なんか、まあ今日の、まあ、テーマはね、まあ、スタンフォード式問いの立て方、磨き方っていう、まあそういった講演だったんですけれども、そう、まあ、今のこの時代だからこそ特に問う力っていうのはすごく重要だなと思っているんですね。で僕自身はまあ研究とかをしているの で研究でやっぱ問う力なんですよ、うん、でもその問う力がどれぐらい、まあ、その強い問う力と弱い問う力って言い方変ですけれども、そのなんだ、世界全員がこう問いたいものと、あと日本に住んでる僕らが問いたいものってやっぱ違うわけですよね。で僕の研究というのは基本的には日本の人たちが知りたいということを知りたいっていうのが研究の基本的なテーマなんですよ。まあだからあまりこう世界的に評価されるものはあんまないんですね。そう、自分で言うのもなんですけども、そう、だからそこが もうターゲットになってないので、いやでもね、やっぱね、今日の話を聞いてて、そう、すごく、うん、その哲学が面白いなって思ったんですよね。またで僕はまあ、そもそも東洋哲学が非常に好きなんですね。っていうのは日本人として生まれてきて、日本人としてずっとね、成り親しんでるものっていうのはやっぱり東洋哲学だろうなというふうに思っているんですよ。まあ、だからこそ東洋哲学の、まあ、特に中国古典とか、私は非常に造形が深いって言い方変ですけれども、かなり読んでいるんですね。まあ、その中でも、まあ、特に好きなのが韓非子ってだけであって、一応ね、武家六章とかも全部読んでますよ。もう、まあ、そんなにね、読んでるからすごいっていうわけじゃないけどね。うん、そうそうそう。でもやっぱね、そういうのも含めて、その哲学っていうのは西洋の考え方と東洋の考え方と、うん、そういうのをね、複合して考えていかなきゃいけない時代には来てるだろうなとは思ってるんですよね。そう、うん、だからまあそういう面で見た時に、その、ま、学びをね、やっぱこう系統的に学んでいくって、って結構大事なんですよ。物事をね、系統的に学ぶっていうのが、そう、だからやっぱね、そう、まあそうね、そうね、そうね、ばっか言ってますけども。そう。で、いや、だから自分がね、今抱えてる問題とかそういったものっていうのは、基本的にはその自分で何かするものではない。なんか起こってしまった事象に対して、それをどう捉えるのかって、まさに哲学的な問いになりますけども、そう。起こってしまったことに対してどう反応するかは私の自由なので、そう。だから、そこって、まあ、哲学なのか、なんかもう宗教なのか、まあ、教会がね、こう、分かりづらくなってきますけども、非常にね、僕の中では重要な問題なんですよね。そう、だからやっぱりこういった哲学みたいなものを、やっぱ学ぶ機会っていうのはすごく大事だと思うし、まあ、とはいえね、やっぱゼロベースで学ぶっていうのは大変なので、やっぱこういう講座みたいなのを受けてみて、そう、全体的に学んでいくっていうのは非常に僕はいいんじゃないかなと思うので、まあ、気になる方はですね、ぜひぜひ、また一緒に学んでいっていただければなと思います。少しずつちぎって投げますので、そこもね、楽しみにしていただければと思います。というところで、最後までお聞きいただきありがとうございます。昨日の放送にですね、いいねをくださった、熊さん、松井みなみさん、しげ社長さん、 深川翔吾さん、姉ソーニさん、タロットハヤトさん、スタジオコミュニティさん、メグさん、シゲさん、翔平さん、シバチョンさん、期待夫婦さん、港たけるさん、クロエさん、どうもありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日という一日が皆様にとって素敵な一日になりますように。また次回の放送でお会いいたしましょう。